はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月7日の日曜日ですね。子供がふてくされた時って皆さんどういうふうに対応されてますか？うち子供さんに似てるんですけど、小学校3年生9歳の長男くんとね、4歳の長女ちゃん、そして1年9ヶ月の次女ちゃんと、昨日ね、小3の長男がまあちょっと荒れちゃったんですよね。だいぶ物分かりも良くなってきてるし、分別もついてきているんで、もう感情のコントロールもね、うまいことできるんですけど、まあ、昨日お休みで、家でね、みんなでね、わーってこう遊んでたんですけど、最近折り紙にまたちょっとはまりだして、いろんな折り方がもう丁寧に折れるようになってきたなって。折り紙大百科みたいな本がうちにはあるんですけど、それをこういろいろ折ってたくさん作品作って、ぴょんぴょんってこう跳ねるカエルとか、なんかエビとか、なんか動物とかが多いですけど、なんかどんどん折れるようになってきてるやん、前はくちゃくちゃやったのにっていうのをこう感心しながらね見てて、最近折り紙ハマってんねんって言うてて、それをこう嬉しそうに報告してきてくれるのもね、なんか嬉しかったですけど、そう、昨日ね、僕ちょっとね、午前中にちょっとだけこう昼寝してたんですけど、まあわめき声がこう聞こえてくるわけですよね。リビングで僕横の方に寝てるんですけど、そこで長女ちゃんがなんか、やだやだやだキャーってなってて、あ、なんやなんやと思ってね、なんかもうペチペチこうやってんすよ、長男に対して。んでもうやめときなみたいな、なんなん、何があったの、ちゃんと話してみなさいみたいな、こうママの声が聞こえてきたりとかしてて、なんかこう嫌なことあったやなって。まあ大概のことはこう長男がなんかやってることに、長女ちゃんが私もやるとかちょっかい出してきて、でなんかこれをくちゃくちゃにしちゃってもってやったことに対して怒ってるとか、まあそういうことが多いのでね、なんなんかなって思って見てたら、なんかもう長男もすごい悔しそうな、ちょっと涙浮かべながらうーって耐えてるんですよ。まあ、こっちからしたらね、そうか、まあいつもね、お兄ちゃんやから我慢しなさいよとか、渡してあげなさいよとか、もうちょっとそこはもう我慢してあげなよっていうようなことをね、いつも言っているもんやから、なんでいつも僕ばっかりみたいな気持ちがあるんじゃないかななんて思ってて、まあ僕もそんなに大きくは介入しないですよ。もうそんな手が出て止められなくなったりとかしたら、ガッてこうね、止めに入ったりとかもしようとは思ってるんですけど、基本的には子供たち同士でね、解決せなあかんかなとか、時間が解決してくれるじゃないですか、大体そういうことって。で、なんとなくその妻としては、なんかね、長女ちゃんがちょっと引っかいちゃったとか、つねったとか、なんかそういうことを言ってたんで、もうそれで怒ったんかなとか、だから、長女ちゃんちゃんと謝ってあげてねって言うてて、まあそれでもちょっとこうわーわーなってたんですけど、ちょっと落ち着いてから、なんかごめんなさいみたいなことをこう伝えてましたわ。でそっからもう次女ちゃんと二人で、もう女子ーズたちは機嫌よく遊んでたんですけど、まあなかなかね、なんか 4,50 分経ってもずっとなんかこうテーブルのとかバンバンやったりとか、ちょっとなんか物言いたげな感じで、でこう2階の方にダダダってこう上がっていったんで、あー、なんかずっとふてくされてんなーって思ったんですよ。もう何があったやな、なんか遊びに行こうかとか、ちょっとコンビニに気分転換アイスでも買いに行くかとかも言うてたんですけど、違うみたいな感じで、でまあまあそっからこうね、子供だとね、まあ妻も上上がって、でなんかわーわー遊んでたんかな、でまあ気分転換なったんですかね。でまあなんやかんやしたらこう下にも降りてきて、ちょっとこう半べそみたいな感じで、なんか目も晴らしながら、なんかうーってこうなんか威嚇するみたいな感じで、長男もこう長女ちゃんたちにこうやってて、まあ自分の中でちょっと消化しね、しようとしてるんでしょうね。でもやめときなさい、そういうのって、もう父ちゃんにそんないきなりやられたら嫌でしょとか言われたから、もう長男がこっちの方にバーって来て、やってとか言い出すんですよ。あ、まあなんかこう話しかけられるだけでだいぶ気持ち落ち着いてきたなと思ったんですけど、そう、父ちゃんに威嚇してみたいな、ほんまに怖いかどうか見るから威嚇して、いや、もうそんなん我慢するの見えてんのに、いや、やりたくない、だって別に父ちゃんやりたいと思わへんから、そのやらへんって、いうようなね、こう会話をして、まあ落ち着いたんですよ。で僕昼間ちょっと勉強会があったんで外で行って、で夜は、あ、じゃあもう夜の9時から一緒にその在宅ゲームやろうかって、まあすごろくのね、遊ぶやつがあるから、まあ8時にね、飲み会が一旦終わるんで、そこから帰ってきてシャワー浴びたら9時からできると思うしって約束したんですよね、長男と。分かったやろっつって、約束してくれたから、よし、機嫌良くなったと思って、でちゃんとその時間にね、僕も帰ってきて、よし、もう帰ってきたし一緒にやろうか言うて、機嫌よく遊んでる時に聞いたんですよ。あれ、なんで朝はあんなに機嫌悪かったのって言ったら、なんでやと思うみたいな言うから、いやー、なんかやられたんじゃないの、長女ちゃんにって言ったら、違うっつって、 うん、あれは鶴を折ろうとしたけど難しくてできなかった。あ、そうか、まあ鶴は確かにね、大人みんな折れるかもしれないですけど、あれ難しい技術ですよ、うん、だから他のこう本パラパラって見てたらクジラがあったと。でクジラはすごく簡単そうに見えたから、これはできる、楽勝にできるって思ってやったらすごく難しくて結局くちゃくちゃになっちゃった、それが嫌だったって言ってたんですよ。あ、そんなことなんやって思うじゃないですか、うん、だけど本人にとっては、まあ、それがすごく大事なことだから、うん、なんかそれをねこう気持ち分かってくれないとか、こんな嫌な気持ちになるのをそんな周りは理解してくれないっていう重大なこととして受け止めるじゃないですか。大人はまあまあそういう気持ち分かるでしょ、素直になれない気持ちって分かるじゃないですか、うん、今じゃないみたいなね、和解するとか、いや自分がなんかもうコントロールできてないことは分かってるけどほっといてくれみたいな時はあるじゃないですか。だから分かってあげたいなっていうのも思うし、でも彼にとってはその世界が今全てなんだなっていうのを思いながら、でもこうやって時間ね空ければ素直に話してくれるっていうのもなんか嬉しかったし、うん、そやなって、それは嫌やったなって、うん、まあちょっと時間を置きながらね、でもこういう風なこともちゃんとまっすぐに受け止めてあげたいし、もうやめやとかこう頭ごなしに叱るっていうことも、うん、ね、やりたくないしっていうことで、向き合い方って本当まあナイーブなんですけど、いや彼は彼なりに必死にねこうやって心のねコントロールしながら成長していってるんやなっていうことを思いましたね。皆さんのお宅ではお子さんがうえってムキになった時ってどう対処してますか？寄り添っていきたいなって思った次第です。さあということで本日の本題は、水面下情報は常に川上にあるというテーマでお話をさせていただこうかなと思っております。まあ不動産関連のお話ではありますけどね、あの言い切りではないですよ。有料情報は常に川上にしかないって言ったらそれは違うと思うんです、うん、ただ川上にあるって言われたらありますよね。じゃあそれの極意というか、僕が最近分かったことについてお話をさせていただこうかなと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。来週末です、9月の13、14日、はい、ずっとね言い続けてますが、リフレーム不動産キャンプにおいて、熊本合宿やります。で僕が運営しています不動産投資コミュニティですな、ですなっつってちょっと二角師匠みたいにですな言って、うん、似てない似てない、あのやるんですよ、熊本行くんですよ。皆さん九州の方ぜひとも参加いただきたいなって思うんですけども、関西からね、いや関東からでも行ける予定ついたっていう方も日帰りでも結構ですから、熊本日帰りはちょっと世話しないかね、1泊2日で勉強会やります。ガングロ大家さんにセミナー、登壇していただきましてお話をねいただくんですけれども、その民泊を運営されようとしているそこの会場において、勉強会やりますし、そのまま懇親会そして宿泊体験までさせていただくというこんなリーズナブルな内容になっております。全部ねこれ会費込みですからね、はい、一回あのそうなんですかってホテル代別にいらないって言われてるんで見てみてください、はい、概要欄の方で、九州の方ぜひともね、元田さん大歓迎ですんでね、ご参加お待ちしております。 Zoom も、そして、動画配信もございます。翌日9月14日の日曜日は徳ちゃんさんの新築木造アパートの見学会、これも実施させていただきます。本当にありがとうございますということで、2日間ですね、まるまる勉強勉強というね、そして交流も深めていこうっていう会になってますので、よろしければ皆さんご検討よろしくお願いいたします。そして10月11日の土曜日ですね、こちら大阪で開催いたします現役消防士のアズマックスさんに登壇いただきまして、兼業許可申請を出されながらいろいろな事業をですね並行して取り組まれているという、公務員の時に僕そんなこと考えもしなかったですけど、いやこうやって取り組まれているその実績についてのお話ですね、あと今考えられていること、今後取り組みたい事業についてのお話など、幅広くしていただこうと思っておりますので、こちらもですね現役公務員の方は必聴、そしてサラリーマンの方、そして専業大家の方、皆さんですね聞いていただきたい内容になっておりますので、ご検討のほどよろしくお願いいたします。そして10月は25日ですね、はい、ワクワクさん、はい、名古屋の不動産投資コミュニティ副業コミュニティね、はい、のワクワクさんとこのリフレーム不動産キャンプの合同イベントやりますよ。奈良県の廃校の体育館を貸し切って行うファミリーイベントになっております。現在ね、ある程度こう内容も固まってきまして、ね、みんなでねもう不動産のこともたくさんお話ねする機会も設けますが、それ以外にもとにかく家族で、ね、交流をしていって深めていって、その配偶者ブロックというか配偶者ガードというか、まあこの辺をちょっと解除しつつ、あこういう楽しい会もあるんだなっていうことで、なんか未来をこう開いてもらえるようなそんな会になったらいいなと思って企画運営しておりますので、よかったら10月25日皆さんご参加お待ちしております。じゃあ行きましょう本題。 今日もね、あの9月7日ということで、まあ名古屋の方でイベントがね、あったりとかね、あるんですけども、ちょっと僕はですね、自分の会の企画として不動産の売買業者の飛び込み営業実践会っていうのをねやるんです。はい、限定、まあマックス僕も含めての6名ということで、まあ、車1台乗り合わせて1回にね、こう営業に行くにしても6名でもなかなかの人数ではあるんですが、ちょっとやりましょうという企画をしてるんですね。でまた今後も必ずこれやっていきますんで、ちょっとチャンスをね逃さずにね、ご参加いただけたらなんて思ってはいるんですが、まあ、これの極意はというとですね、僕たち不動産投資家、不動産事業家、大家業界に関してはやっぱり有料情報を入手したいという気持ちがあり、それがかつポータルサイトとか一般に出回っているものではなくて、普通に、まあ、お買い得っていうのはつまり相場より安いで、安いということは持ってもよし売ってもよしで儲かる物件ね、ちょっとまあなんか言い方はあれかもしれないですけど、そういうことじゃないですか。お金が残るような物件を買いたいわけです。でもお金残る物件、それが分かってるんだったらみんな欲しいじゃないですか。でみんな欲しいやつが市場に出てたら取り合いになるじゃないですか。バーゲンセールです、ここ安いですってわってこう出たら、みんながわってなって、もうそれが取れる確率ってグッて減るじゃないですか。だからそこのセールとして並ぶ前に、こんなん出てきましたけどって自分だけに相対取引で情報が来たらじっくり検討できるし、融資も一番いい条件のものを引っ張ってこれるしっていうことで、時間をかけることもできて、かつ競争にならない、そんな物件情報もらえたらいいよねって。でもそんなんも欲しかったら誰だって、ね、誰だって欲しいけど、そんないないってないないって言うんじゃない、それを取りに行くんだ、作るんだっていうことで営業をしていこうっていう、そんな企画なんですよ。なのでそのノウハウを、まあ、余すところなく僕もね今日お伝えしていこうとは思うんですが、ちょっとこれについてやっぱり分かったことというのがありまして、僕今ね物件の売りをちょっとやっているんですが、ちょっと仲介業もやっていこうと思いまして、まあ僕のその大家コミュニティね、リフレーム不動産キャンプの中で、いくつか物件売りたい方を募ってですね、今はポータルサイト掲載したりとか、ちょっとそういう売却活動のお手伝いなんかもしているわけなんですよ。だから考えられてる方、よかったらお声掛けいただきたいです。はい、と言いながらね、その時にやっぱり分かったんですが、売る業者の立場としては何が一番大事にしたいことか分かります？もう物件売ろうってなった時に何重視したいですか？もちろん高く売りたい、ありますよ。うん、でも一番はこれっていうのがあって、それ何かというと、めんどくさいのがやだ、もう楽に売っちゃいたい、パッて売れるのが一番いい、これマジで思います。ちょっとね解説していきますよ。まあ、物件情報ねいただきます。で、それをちゃんと読み解いていって、で掲載をするんですけど、まあ、掲載するにあたっても情報ってまとめないといけないじゃないですか。ね、どこどこの所在地があって、で中の内装は今こんな風にあって、設備があれがあれがってなってて、で用途地域がどうでとか、で憲兵率、容積率っていうその割り出してとか、前道が何メーターで、雪道が何メーターあります、でどんな建物は建てられますけどこういうのは無理ですとか、まあ、いろんな制限があったりとか、まあ、とにかくいろんな情報を詰め込んで、そして、目に触れる方に少しでもこう反響があるように綺麗な写真をピックアップしてってやっていくんですけど、まあここの手数が多いですよね。でもって、そうお買い得物件でありたいわけです、売りたいから、うん、でもまあそこそこの値段出したりもするんですが、これがもしお買い得だってこう思われた時に案内しなきゃいけないでしょ。まあ現地案内ももちろんそうですけど、まずは資料請求ですよね。資料請求、仮にあなたが売買の仲介業者だったと想像してみてください。憑依してみてください。ものすごいもう解像度高く、自分は売買の仲介業者だってなった時に、掲載しました、やっとまとめたって資料パッて載せた途端、10件ぐらい問い合わせあって、資料ください資料ください資料ください、ブワーって来ました、うわーいっぱい来たね。でそれ資料送るじゃないですか、ある程度まとめておきます、テンプレートでこう文章も作っておきます、返しました、それに対して質問が来ます、現地内覧もねここでやりたいですっていうことに対して、でさらにいろんな質問来ます。境界確定されてますかとか、でここの設備はどうなってますか、で下水接続されてますか、で排水はどうです、雑排水はどうですかとか、で、こういうので、例えばじゃあ入居者さんがいるんだったら滞納はありますかとか、賃貸借契約書が見たいですとか、いやでもそういうパーソナルの部分は見せられないしとか、で、まあ、とにかくね、その協会のことだったりとか、その法的なことで、打った時に、問題が発覚して後々責任を負わなきゃいけない事項についてはきっちり調べる必要がありますよ、ちゃんと調べますよ、めんどくさくなって内心は思うけどちゃんとしますよ。だけどそれがじゃあいつ、これどういう風な直し方したら家賃どれぐらいつきますかとか、で今住まれてる方は
どのぐらいまで積まれますかとか、知らんがなっていうこと平気で聞いてくる人もいるわけですよね。これ逆に考えたら、やっぱりそういうふうに自分がその中間の立場やったとして、そんなもん知るかいなって思うけど、思うけどちゃんと返さないといけないですじゃないですかね、お客さんだから、無限にできないから。こういうの何度もやるのってめちゃめちゃめんどくさいですよ。でですよ、何回もじゃあそれでも答えました、でこうこうこうってちゃんと丁寧に返しました、現地内覧も行きました、案内します、じゃあ考えます、で融資どこが行けますかね、それも知らんがなですよね、融資のこと知らんがなですよ、うん、っていうのをいろいろ対応してうわーってやって、時間取られてもあれもやらなあかんのに、でもこっちの対応しなあかんってうわーってやってて、やってて、よっしゃ買い付けいただきました、いや検討いただけますかね売り主さん、あそれも売れたんです、はぁ、何の時間やったんこれ。一銭も入らないですからね、そうなったら。もうクソですよ。もうそんなん一回でも経験したら、もう次からこんなんポータルサイト載せんとこって思うんですよね。だからパッて情報をもらった時に、ああこれこの値段やったら反響いっぱい来そうやなって思った瞬間、ちょっと萎えるわけですよ。でしかもこれめんどくさい案件で、でこれ土地のちょっと絡みとかがあって、なかなか難しいんじゃないかな、擁壁があるからちょっと安めに値段出そうかなと思って出したら、いっぱい問い合わせ来ましたって、現地行きました、でもこの擁壁直すのにこのぐらいの、価格かかりそうですって言ったら、じゃあやめときますって、もう現地行ったらじゃあやめときますとか、これがちょっと不安やからやめときますっていうのもばっかりやったら、マジで載せたくない。だからもう何も言わない人に、これどうですかって言って、もう全部査定から何からもしてほしいんですよ。値段決めてほしいんですよ。値段これいくらで売れる、わからんわからん、もうわしんとこ土地しか売ったことないのに、こんな収益物件、オーナーチェンジ、オーナー OC ってなんじゃ、 OC ってなんなんじゃ、 CF ってなんじゃ、クッションフロアかキャッシュフローかわからへん、そんなもん横文字言うな言うな。そんなおっちゃんのところとかにこう情報が来た時に、これどうすか言うた時に、あ現地見てきますわ、見ました、これいくらやったら買えます、あほんまですか、じゃあこの値段で聞いてみますわつって、でこの値段やったら買えそうです、折り合いました、 OK です、じゃあもう何も面積も、何もなしです、あのすぐ買います、パッとありがとうございました言うて、何やったら俺もパッとこう渡してくれるってなったら、神かってなるじゃないですか、っていうことなんですよね。これはまあやっぱりこう売りを預かってみて思うことですし、何よりやっぱりその面倒くさくないで、質問聞かなあかんこともありますよ、あるけど、それを聞いた時に相手はどう思うかな、責任持ってちゃんと答えてくれることと、これは自分でちゃんと調べていこうっていうこととの線引きをした上で、一回でまとめて聞くね、これ何回も何回も、あこれ前聞いたんですけどこれどうですか、あありがとうございました、でこっちもちょっと気になったんですけど、この応酬をしたくない、そうなんやかんややってるうちにこれもう売れてしもたらどうしようとか、このかけてる時間がもったいないってなっちゃうのを、いかにクリアしていくのかという目線を身につけるのが、この大家業として買う側の立場としては非常に重要なことなんだなっていうことも含めて、さらにこう深掘りをしてね、お伝えしていこうっていうような今日イベントやりますんで、また今後こういった機会がありましたら、皆さんぜひとも参加してください。このノウハウを知っているということとやれるっていうことはまた全然違いますから。でそこでまあこういった時に、僕なりにもやっぱり学びも日々あるんで、あこういうふうな質問したらこういうふうに返してきはるんだよなってなったら、じゃあこういうふうなことを逆に提供すれば相手にとってもメリットがあるよねっていうことを、とにかくとにかく考え尽くしながらやっていくっていう、こんな作業になるのが不動産賃貸業の一番面白いところでもあるということなんですよね。はい、ということで本日は、水面下情報は常に川上にあるというテーマでお話をさせていただきました。今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともいいねボタンポチッとよろしくお願いいたします。さあそれでは今日もね、エスコブルー、まあ会長に、いや先週末はちょっとね僕体調思いっきり崩してたんですけど、あんまりちょっとそういうのも放送に言うのはあのよしときなーってうちの妻にも言われているんで、まあ回復してね、しっかり体元気になったら、もう毎日放送やってるんでね、あ元気に発信は毎日続けていきます、自分の体調がどうであれということで、皆さんも元気にワクワクと過ごしていきましょうということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。